私はこの雪の下教会の会堂に何度か訪れたことはありますけれども、日曜日の礼拝に参加するのは今日が初めてです。けれどもなんだかここに来て懐かしい感じがいたします。まるで、実家に帰ってきたような、僕はここに来ていいんだなと思えるような感覚を覚えます。おそらくたくさんその理由はあると思いますけれども、その最大の理由の一つは、私が大変慕っております、かつてこの教会で牧師をしておられた加藤恒明先生と小百合先生の言葉をよく聞いていたからだと思います。特に加藤先生は、口を開けばすぐに鎌倉の教会はと始まります。新学校時代からずっとご一緒に先生から学びを受けておりましたので、いつでも鎌倉の教会は鎌倉の教会はと言われていると、なんだか自分も鎌倉の教会の一員になったような感じに錯覚を覚えることがよくありました。嬉しい経験です。神の救いの自由な御業がこの教会のここでもあそこでも出来事として起こってる。よく言われました。鎌倉の教会で起こったこの救いの出来事は、あなたが牧しているその群れでも起こるんだよ。そこにも神が働いていてくださる。そこにも主が訪れてくださる。私は思う。この日本の中で一体どれだけの人々が、そしてどれだけの教会がこの教会の出来事に励まされてきたかと思うんです。今日その雪の下教会に説教者として招かれましたことを心から嬉しく思っています。今ここに来て本当に良かったと思ってます。ここで皆さんの歌声を、主を礼拝するその一つ一つを聞きながら、ああここは神が支配しておられる場所だと素直に感じました。人の思いが支配しているのではない、神の御心が実現している、神を礼拝している、今ここに神が生きて働いておられる。まるで緑の牧場がここにあるかのような思いで御言葉に耳を傾け、主を礼拝する群れがここにある。おそらく忘れられない嬉しい思い出になるだろうなと思いながら今ここに立っています。もしかしましたら今日ここで初めて教会に来られた方もいらっしゃるかもしれません。その方々も含めて、ここにおられるすべての方々と一緒に聞きたいと願って選びました聖書の御言葉は、詩編第23編の祈りの言葉です。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。この祈りの言葉は、多くのキリスト者が愛してきた聖書の言葉です。私は以前、長崎の原爆が投下された場所から最も近いプロテスタント教会である長崎平和記念教会の牧師をしておりました。その長崎の教会で福音伝道のためにありとあらゆることをしてきましたけれども、その中で今でも、ああ、あれはやっておいてよかったなって思うことがあります。それは、私と教会と題した愛称聖句愛称賛美歌一覧表を作ったことです。皆様にも それぞれ愛しておられる聖書の言葉や賛美歌があられると思います。教会に集う一人一人がどんな聖書の言葉に慰めを受けて、どんな信仰の歌に支えられてきたのか分かち合いたかったんです。そのことを教会法を担当してくださる方に相談しましたら、ぜひ先生やりましょうということで、教会の方々にアンケートを取ってくださいました。聖書の言葉や賛美歌はいくら書いてくださっても構いません。それとこれも自由でしたけれども、もし書ける人がいましたら、その聖書の言葉や賛美歌を愛することになったきっかけを紹介してください。皆さん一生懸命に書いてくださいました。一つだけ書く方もおられれば、20も30もいっぱい書く方もいらっしゃいました。教会に来ることができない高齢の方々には、こちらから出向いていって、青年たちがお話を伺いながらそれを代筆するというようなこともいたしました。とってもいい出会いになりました。そしてほとんどの教会員の方々が提出してくださいました。とっても興味深かったことの一つは、まだ洗礼を受けていない求道者の方が、私も書いていいですかと言ってきてくださったことです。どうぞどうぞと言って書いてくださいました。そのアンケートを教会法としてまとめるときに3つの形式で紹介しました。1つは、名前をあいうえお順に並べて、それぞれの愛称聖句と賛美歌をそのまま隣に紹介しました。次に、今度は賛美歌番号だけを縦にざーっと並べて、その横にこの番号についてはこの人が愛称賛美歌としているということが分かるような目次のようなものを作りました。そして最後は、聖書の言葉をそのまま載せて、この聖句については誰々が愛称しているということを一目で分かるようにいたしました。これは随分好評でして、誰でも持っていけるように受付に置いておりましたけれども、印刷しても印刷してもすぐなくなりました。教会員でない外から訪ねてくる方々も喜んで持って帰りました。他の方の愛称する聖書の言葉や賛美歌を読みながら、自分も新しく愛称するようになったという方もおられました。個人的なことで恐縮なんですけれども、私の妻が出産のために手術をするため入院をしたことがありました。そこでも妻はこの愛称聖句愛称賛美歌一覧表を持って行っておりました。3人目の子供の出産で、病気で手術をしなければならないんですけれども、手術はそれで3度目になりましたけれども、やはり手術というと何度経験しても緊張します。不安で押しつぶされそうになっているときに、妻がしたことは、自分たちの仲間である信仰の先輩たちを慰めてきた聖書の言葉を聞きたかったということです。その言葉に自分もまた支えられる、あ、こういう用いられ方もあるんだなと思いました。その愛称聖句愛称賛美歌の中で最も多くの人に選ばれた聖書の言葉の一つが、今朝一緒に聞きました詩編第23編の言葉です。口語訳で覚えられた方も多くて、わざわざ口語訳と指定された方もたくさんいらっしゃいました。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。 皆様の中でもこの聖書の言葉を愛してやまない方がおられるでありましょう。私も幼い頃から何度ここを読んだかわからないほどたくさんの慰めを味わってきました。またこの言葉を読むたびにいろいろな方の顔を思い出すんです。病床を訪ねましたときに求められてよくここを読んだからです。中でも詩篇23篇といったら思い起こす忘れられない方がおります。私が最初に葬儀をいたしました教会の長老であった方です。入院中いつでも私の訪問を喜んでまた重んじてくださいました。よく覚えているのは、普通お医者様が来られるとどんな話でも中断して立ってお医者さんを迎えるものですけれども、この長老は私が尋ねますと、たとえそれが主治医であったとしてもその主治医に向かって、悪いけれども私の牧師が来ましたんで席を外してもらえますかと言って主治医を追い出したんです。お医者さんの方は一体どんな偉い人が来たのかと思って振り向いてみたら、ひょろっと長細い若い可愛い男の子が立ってるんです。医者もあっけに取られてたの。この方は病院でも大変有名な方になりまして、ある時私とその方がお祈りをしている最中に入ってきた看護師がおられて、その看護師が私たちが祈りをしていることに気づかずに話しかけ続けていたの。すると後でそれをこっぴどく叱っておられて、以来ナースステーションではこの長老の病室に行くときはお祈りをしていないかきちんと確かめることから入ることという確認が徹底されるようになりました。普段温厚な方なんです。いつもニコニコしているけれども、信仰のことになると厳しかった。真剣だったからです。中でも私が忘れられない出来事があります。病状が悪化してきて息をするのも辛くなってきた時に、痛みのあまりに気を失われることが多くなってきました。初めの頃は希望を語っていたお医者様も逃げるように病室から出ていくようになっていきました。家族も私ももうどうすることもできない、ただただ重たい空気が不自然に真っ白な病室を覆っていました。その時目を覚ますなり奥様の名前を呼んで、詩篇23篇と言った。奥様が慌てて近くにあった聖書を取り出して詩篇23篇を読みました。ご夫婦の間でいつでも詩篇23篇を読んでくれということを伝えてあったらしいのです。しかしこの時はいつもと違った。奥様が読まれると違うと言った。え、もしかしたら一つ前の聖書の訳の口語訳聖書ではないかと言って口語訳聖書を読んでみると、これも違うと言う。もしかしたらさらに昔の文語訳聖書ではないかと言って文語訳聖書を読んでみたの。しかしこれも違うと言った。そして息絶え絶えの中でゆっくりとご自分で暗唱された。主は私の牧者であって私には乏しいことがない。 心に迫ってくるものを感じました。ああそうかと思った。この長老は言うのです。形式的に読まないでくれ。役人がハンコを押すように読まないでくれ。信じて読んでくれ。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。感動を持って聞きました。こういう教会の信仰に生きる一人一人の存在を通して、私もこれまで育てられてきたし、今ここに説教者として立たせられているんだということを思い起こしました。そしてこういう信仰が教会を生かしているし、この教会にも生きている。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。ここは新共同訳聖書が元の言葉を忠実に訳しておりますが、言い切っているんです。主は羊飼い、信仰の告白をしている。主は私の羊飼い。そのように言うことができたとき、もう私には何も欠けることがない。自分を見れば本当は欠けているところがたくさんあるんです。乏しいんです。例えば愛が貧しかったり、思いやりを欠いていたり、忍耐力が欠けているなぁなんて思うことはたくさんあるんです。年を重ねていくというと健康を欠いていたり、気力を失っていたり、将来に対する望みがなかったり、数え出したらくじけそうになることなんかいくらでもあるんです。けれども私には何も欠けることがないと断言できる。なぜか、主が私の羊飼いだからです。この歌はダビデの詩とあります。ダビデというのは最初羊飼いだったの。だから羊飼いがどういう存在であるかよく分かっていたのでしょう。そういう経験からこの詩が歌生まれたのかもしれません。羊というのは一人では生きていけないの。狼が出ようものならばすぐに食べられてしまう。そういう羊が生きていかれるのは羊飼いが一緒にいてくれるからです。ダビデというのは偉い王様ですけれども、王になる前もなった後も次から次へと襲いかかる問題に悩まされた人です。悩みのない日々はなかったのではないかなと思う人生を過ごした人です。そのダビデが歌っていた歌だと聖書は語るのです。主は私の羊飼い。この信仰がこの一人の人間を支えていた。主は私の羊飼い。 私には何も欠けることがない、必要なものを満たしてくださる主が私の羊飼いとなっていてくださっている、主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。一つ前の聖書の訳で、緑の牧場に伏させとなっていた言葉を、新教堂訳では青草の原に休ませと訳すようになりました。青草、私の好きなキリスト者の詩人で八木重吉という方がおられます。この方が歌われた詩に、草に座るという歌があります。こういう歌なんです。私の間違いだった、私の間違いだった、この草の上に座るとそのことがわかる。私の間違いだった、私の間違いだった、この草の上に座るとそのことがわかる。もしかしたら八木重吉は、主イエスが弟子たちを草の上に座らせて語られた物語を思い起こしていたのかもしれません。あるいは5000人の群衆にパンを与えられるときに、草の上に座らせた物語を思い起こしておられたのかもしれません。主イエスの御言葉の前に歩み出ると、自分が間違っていたことに気づかされる。私の間違いだったけれども、このキリスト者の詩人は悲観的な思いでこれを歌っているのではありません。主イエスを通して、そこで自分の間違いに向き合うことができる、そこでやっと休むことができる。その主が十字架の主であられるから、もう一度新しくやり直すことができる。そして多くの説教者がこの人々を草の上に座らせてパンを与えられたキリストを語るときに、詩篇第23篇を思い起こしておられます。この23篇の羊飼いは主イエスキリストだ、イエスキリストが私の羊飼いであられるときに私は休むことができる。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の陰の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。主が私と共にいてくださる。この確かさの中にあるから、もう恐れはない。恐れが私を支配しているのではない。たとえ死の陰の谷を行く時も、私は災いを恐れない。死の陰の谷を行く時に災いがないのではありません。災いはあるん。暗い道のりの中で、 足を踏み外すことだってあるかもしれない。つまずくことだってあるかもしれない。この暗いトンネルは一体いつ終わるんだろうかと思う日々を過ごすことだってあるでありましょう。災いのない人生なんかないんです。悩みのない人生もないんです。生きていれば必ず苦しみや悩みを経験することがあるんですけれども、神のいない人生もないんです。主はいつも共にいてくださるんだから、私は災いを恐れない。しかもここで思い起こされている災いは死です。死ぬことです。人生の中で誰でもが通らなければならない暗い孤独の闇です。今この中に死なずに済む人間なんて一人もいません。いつかは通らなければならない死の影の谷が誰にでもある。神様を信じていようとなかろうと関係ありません。必ず誰でも通る死の影の谷があるんです。そこでは地上の生活における肩書きも、自分が王であることでさえも何の支えにもならない。そういう中でこの詩人は歌うんです。その時にも常に私の慰めであり続けるのは神であられるあなたが私と共にいてくださることです。この時にこの祈りの作者は主をあなたと呼ぶんです。ここで初めて神をあなたと呼ぶ。神をあなたと呼ぶことが許されている。神との関係はよそよそしい関係ではないのです。他人ではないんです。知らない方がそばにいるのではないのです。最も親しい信頼関係の中であなたと呼べる神があなたと共におられる。だから私はもう災いを恐れなくて済んでいる。これが私を生かしている信仰だと言っている。この同じ信仰の歌を自分の歌とすることが許されている。良き羊飼いであられる神があなたと共におられる。こんなに素晴らしいことはないね。一緒にこの歌を歌おう。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。口語訳聖書ではあなたの鞭とあなたの杖は私を慰めますとなっていました。私は口語訳の慰めますという言葉が好きです。でも一方で幼い頃教会学校で不思議に思っていることがありました。今でもありますけれども、 講読文という詩識者と交代に詩編の言葉を読みますけれども、その中で私はこの詩編第23編を暗唱しました。その時にいつでも不思議な思いで読んでいたのがここの部分です。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。なんだかビシバシ叩かれていたそうだなって思ったのを記憶しています。これだからもうキリスト者はなんだかストイックな信仰で嫌だなと牧師三代目の私は思ったことがありました。そういう私のような人を配慮してのことでしょう。ある聖書学者はこの鞭と杖は羊を打つためのものじゃないとありました。これは羊に襲いかかろうとする敵に対して用いるものなんだ。けれども私が最も心惹かれたのはこの鞭と杖にもう一つの使い方があるということを知ったときです。この鞭と杖は地面を叩いて音を出すために使うそうなんです。羊たちが暗い谷を降りなければならない時がある。日が落ちてからでももしかしたら谷を下らなければならないことがあったかもしれない。真っ暗で何にも見えないところをしかし歩いて進まなければならない。道も見えない、羊飼いも見えない、自分は全く孤独だと思わされているときにバシンバシンと地面を叩く音が聞こえてくる。見えないのですけれども音が聞こえてくる。バシンバシン、その音を聞きながら羊は確かめることができた。ああそこに主が共におられる。音を聞きながら私の羊飼いはすぐそこにおられるのだと確かめて安心して見えない道を見るようにしてその道を行くことができた。だからあなたの鞭とあなたの杖は私を慰める。私どもにとってこの鞭と杖とは聖書の言葉であり、また賛美の歌声でありましょう。教会に響く声でありましょう。今日も聞こえてくる音がある。語りかけてくる言葉がある。その言葉を聞きながら神が私と共にいてくださる、そのことを深く味わっている。だから慰められる。哀愁聖句、哀愁賛美歌はその証でありましょう。ああこの人はこの聖書の言葉を聞いて慰めを受けたんだな、この賛美歌の心に慰めを受けたんだな。しかしみんなでそこで聞いて受けた慰めは同じです。あなたは一人じゃない。主イエスキリストがあなたと共におられる。あなたの前を行きながら、あるいはあなたのすぐ傍らに立ちながら、良き羊飼いであられる主イエスキリストがあなたと共に 歩んでくださっておられる。どんな時でももう災いを恐れなくてもよい。キリストがあなたと共におられる。教会が愛称聖句を紹介しているとき、いつでもそこで教えられる。ああ、この人はこの聖書の言葉を通して主イエスと出会ったんだな。この方はこの聖書の言葉で主に出会ったんだな。そしてその主に支えられて生涯を全うされたんだな。その主は常に繰り返して言われます。私に従ってきなさい。自分だけの力で歩むのをもうやめなさい。私の後に背中を見るようにしてついてきなさい。この言葉を今日自分に語りかけてきた神の言葉として聞いたのなら、もう洗礼を受けたらよい。何も恐れずに主の呼びかけに応えたらよい。主があなたを招いておられるからです。あなたもこの信仰の歌を歌おう。慰めを一緒に味わおう。洗礼を受けて教会員になりますと、主の嘱託聖餐に預かるようになります。主が整えてくださった嘱託です。これは生きておられる十字架の主イエス・キリストが今ここにおられることを共に味わう、キリストが定めてくださった恵みの手段です。耳で聞いたキリストの御臨在を体でも味わう。ここに慰めがある。詩編のこの歌を聖餐に重ね合わせて聞くことも私どもには許されているでありましょう。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。頭に香油を注ぐというのは、ある聖書学者によれば主が癒してくださることを表しているんだと言っていました。傷ついているもの、病んでいるものを癒してくださる。癒すというのは本来の姿に戻してくださるということです。神に向かっていく人間として主が癒しをお与えになってくださる。元通りにしてくださる。その恵みであふれさせてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。恵みと慈しみがいつも追いかけてくる。どんなに離れてしまっても、もう聖書の言葉が聞こえないところで生活をせざるを得なくなったとしても、もうここには神様来ないだろう、自分は落ちたと思うようなところに行ったとしても、神の恵みの御手はいつも追いかけてきてくださる。だから私たちは今ここにいる。その御手が私に届いてくる。 あなたにも届いてくださる。あの人にも、この人にも、たとえ自分が諦めそうになったとしても主は諦められない。主の御手はそこにも届いておられる。だからいつも私たちは主の家に帰ることができるんだね。この神の愛から私を引き離すことはもう、そういうものはもう何もないんだね。もう何も恐れるものはない。欠けているものは何もない。生涯主が私と共に住んでくださり、私も主と共に住むことになる。こんな素晴らしいことはないね。この慰めのうちに生きよう。主の御言葉を聞こう。この信仰が私どもの教会を起こしたんであり、ここに私どもを生かす誠の慰めがあるのであります。だからここにこの教会があるのであります。いつでもここに来て何度でも立ち直ることだってできる。大丈夫、もう大丈夫。主はいつもあなたと共におられます。祈りをいたします。私どもの誠の羊飼いとなってくださった主イエス・キリストの父なる御神、それゆえに十字架の死を死んでくださったよみがえりの主であられるイエス・キリストの父なる御神、あなたが今日私どもをここに集めてくださいました。私どもを覆っている暗い雲に、それに勝る誠の慰め主が今ここにおられることを覚えることができ、感謝いたします。どうぞこの群れを祝福してください。特に今誰にも言えずに、友達にも言えず、仲間にも言えず、家族にも言えず、牧師にも言えず、たった一人で苦しみを抱え込んでいる者にこそあなたが近づいてください。御手を伸ばしてください。その心に触れてください。あなたしか癒すことのできない傷を負っているものをあなたが立ち直らせてください。あなたが触れてくださるのならば傷は癒されます。目で見るよりも確かにあなたの御手を感じさせてください。そのために建てられているこの教会の牧者と伝道者たちを祝福してください。あなたの御言葉を語る者としてあなたがいつも共にいてください。そのために建てられているこの祈りの群れを祝福してください。そしてこの国をあなたが顧みてください。そこへと私どもを派遣してください。この教会をそのすべてに届く祈りをするあなたの群れとさせてください。主イエス・キリストの御名によって感謝し祈りを捧げます。アーメン。